お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。26日に発生した香港の高層マンションの火災、28日の時点で83人の死者が確認されており、数百人がいずれも行方不明となっています。火災は8棟の高層マンションが立ち並ぶ団地ワンフクコートで発生。ここには4000人以上が暮らしていました。原因はまだ不明ですが、このビルは当時修繕工事中で、建物の外側には竹製の足場が組まれていました。これが炎の急速な拡大につながったと見られています。香港のジョン・リー行政長官は、過失致死の疑いで修繕工事の関係者3人を逮捕したと明かしています。
警方在凌晨、
警察は昨夜、修繕工事を担当していた会社の幹部3人を逮捕しました。政府はすぐに香港全域の工事現場で使われている竹の足場を点検し、金属製の足場への切り替えについて業界と協議を始めています。
リー行
政長官でした。また長官は、住民に1戸当たり1万香港ドル、オーストラリアドルにしておよそ1900ドルを緊急支援金として給付すると述べています。香港の汚職防止当局は、この複合住宅の修繕工事をめぐり、捜査を開始したとしています。国民党の元代表であるバナビ・ジョイス議員が、およそ30年所属した党を離党すると発表しました。ニューイングランド選出のジョイス氏は、辞めざるを得ない状況に追い込まれたと説明しています。また、党のデイビッド・リトル・プラード代表とは、問題解決に向けたやり取りが一切なかったとも話しています。
So after 30 years with the National Party,
国民党での30年を経て私は離党します。それによって多くの人を傷つけてしまうことを心から申し訳なく思っています。ジョイス議員でした。離党により現在は無所属となりましたが、ワンネーション党に移るのではないかと見られています。国民党のブリジット・マケンジー副代表は、ジョイス議員がワンネーション党に移れば、これまで築いてきた実績を失うことになると警告しています。もし彼がワンネーションに行けば、国民党の議員としての成功した経歴を自ら台無しにすることになるのは明らかです。マッケンジー副代表でした。ニュースを続けます。ロシアのプーチン大統領は、アメリカが提示した新たな和平案について、ウクライナ戦争を終わらせるための出発点になり得ると述べました。ただし同時に、ウクライナ軍が撤退することを改めて要求しています。訪問先のキルギスで会見を行ったプーチン大統領は、西側の一部が戦場の悪化を防ぐため、交渉が必要だと認識し始めているとの見方を示しました。また大統領は、戦闘を終わらせるには、ウクライナ軍がロシアが領有権を主張する地域から撤退することが唯一の条件だと強調しています。各地で戦闘停止の要請が届いています。ウクライナ軍が占拠している地域から撤退すれば、その時点で戦闘は止まります。撤退しないのなら、我々は武力でそれを実現します。プーチン大統領でした。さらにロシアは、最終的にウクライナとの正式な合意を望んでいるものの、現在の状況では法的に不可能だと主張し、いかなる合意も国際的に承認される必要があると述べました。クリス・ボーエン気候変動担当相は今週、政府の新たな排出予測と年次気候報告を発表しました。政府は温室効果ガスの排出量を2030年までに2005年比で 26% から28% 削減し、2035年には 62% から 70% 削減する国家の目標を掲げています。しかし、ボーエン氏によりますと、2030年の目標は達成に近づいているものの、2035年の目標に到達するには、追加の取り組みが必要だと説明しています。
It's normal.10
年先の目標には予測との間にギャップがあるのが普通です。だからこそ目標を設定し、新しい政策を進めることで排出量の見通しは改善していきます。目標とはその取り組みを後押しするためのものです。ボーエン気候変動担当相でした。ワンネーション党のポーリン・ハンソン代表は今週、全身を覆うイスラム教徒の女性の衣装、ブルカを着て議会に現れました。これは公共の場におけるブルカ禁止法案の提出を妨げられたことへの抗議だったとされていますが、結果、ハンソン代表は7日間の上院出席停止処分を受けました。私はブルカを禁止すべきだという考えを変えていません。もし彼らが本当にブルカを禁じるつもりがないというのなら、なぜ私が議会でブルカを着ることを認めなかったのでしょうか。議会には服装の規定がないのに、私は認められなかったのです。ハンソン氏でした。ニュースを続けます。オーストラリア統計局が26日に発表した10月の消費者物価指数は、去年の同じ時期と比べて 3.8% 上昇し、4ヶ月連続で伸びが加速しました。これは市場の予想であった 3.6% を大きく上回るもので、金利が下がる流れは終わったとの見方が広がっています。エコノミストたちは、今回のインフレの上昇は、今の政策金利では物価上昇を十分に抑えられていないことを示していると指摘しており、2026年に利上げが行われる可能性を予測する声も出ています。一方、労働党のジェイソン・クレア議員は懸念を和らげようと次のように説明しました。今回の数字は各州の電気料金の補助が終了したことが主な原因です。また RBA や財務省の予測でも、今後1年でインフレは落ち着くと見込まれています。ただし、多くのオーストラリア人が厳しい状況にあることは十分理解しています。クレア氏でした。アボリジナルの子どもやトレス海峡諸島民の若者を狙った人種差別的な行為の増加が新しいデータによって分かりました。2024年から25年のデータを集めた Call It Out 年次報告書によりますと、寄せられた報告の4件に1件以上が0歳から19歳までの人々への偏見に関するもので、これは前年より10ポイント増加しています。報告には差別的で屈辱的な言葉を投げかけられたケースや、公的サービスの窓口で軽く扱われたケース、さらには身体的な攻撃を受けたケースなど、深刻で苦しい体験が数多く寄せられています。また人種差別のおよそ3分の1は、SNS やオンライン、メディア上で発生していることも明らかになりました。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。